横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育指導課佐藤です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、第65回青少年読書感想文全国コンクール受賞者インタビュー、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は雄物川小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは雄物川小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは横手明豊中学校佐藤健二教頭です。横手明豊中学校の校歌とともにお聞きください。それではどうぞ。
佐藤健二と言います。横手明豊中学校の教頭をしております。生まれは、この浦町で生まれました。現在の二ヶ星になります。今は流れ流れて十文字町に20年以上も住み着いています。
この浦町ご出身なんですね。通りでなんだかなまってないなとは思ったんですよね。
あ、そうですか。よくなまってるとは言われますが、はい、
今は十文字町に20年、はい、長いですね、はい、
あの娘が生まれてからそのまんまアパート住まいしながらそのまま家を購入してしまいました。
横手に根付いてらっしゃるんですね。 何か趣味ですとか特技とかはありますか？
趣味はスポーツ観戦です。サッカーやバスケットをよく見ております。特技は小中学校時代剣道をやっていました。高校大学でサッカー部でした。若かりし時はスキークラブに所属して、本当にのめり込んでいました。
いろんなスポーツをされてたんですね。
はい、この体型からは想像できないんですけれども、若かりし頃はだいぶ細くていろいろ体を動かしてました。
では佐藤教頭先生のこれまでのキャリアもお聞かせください。
初任は現在の由利本荘市の東由利小学校が出発です。由利本荘市内の小中学校を経験し、横手地区に来たのは増田中が最初でした。その後十文字中、大鳥中、横手南中、また十文字中、そして今現在の横手明豊中学校になります。
やっぱり中学校がほとんどなんですね。
おそらく部活指導絡みでずっと中学校を渡っております。
部活絡みと言いますと、どういった部活の指導をされてきたんですか？
横手に来てからはバスケット指導一筋です。
特に印象に残っているチームってありますか？
全てが印象に残っています。昨年度十文字中の男子、その前の横手南中の女子などはいろいろ成績上げましたが、その前のチームのやっぱりこう残酷なまで の敗戦が生かされて、指導に生かされて、やっぱりこう積み上がってきたものかなとは思ってます。
先生になったきっかけってありますか？
中学校時代の部活動の顧問の先生で教科担任でありましたが、とても授業が面白くて、部活動では自主性を重んじた先生で、思い出に残る先生がきっかけとなりました。
先生になってよかったなですとか、やりがいを感じる時を教えてください。
生徒の目が輝く時です。教科指導では興味関心が高まって、追求の眼差しで目が輝いている時や、部活動指導で自分の成長をこう実感して目が輝かせて練習している時です。
では最後になりますが、子どもたちへメッセージをお願いします。
最近卒業生からモノマネをされて気づいた口癖があります。それは、親からもらった DNA と自分で磨いた能力は世のため人のために使えと、ちょいちょい言ってたみたいなんですけれども、自分の人生観といいますか、喜ばれる喜びに生きて、敬愛と感謝に包まれる人生を送れと、自分で生きてきた証は人に与えたものだけという、そういう考えから、親からもらった DNA と自分で磨いた能力は世のため人のために使えということで、よくいろんな活動や学習でもなんか使ってるみたいで、モノマネされてあっと気づきました。それが皆さんへのメッセージです。
子供たちにモノマネされるぐらいすごく心に残る言葉だったんでしょうね。ありがとうございました。
はい、どうも。
今回ご出演いただきましたのは、横手明豊中学校佐藤健二教頭でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、今回は第65回青少年読書感想文全国コンクールで入賞した2人のインタビューをお送りします。このコンクールは小学校から高校まで全国で3,975,894作品の応募があり、山内小学校2年播磨優斗さんは小学校低学年の部で文部科学大臣賞を受賞、十文字中学校1年高橋英介さんは中学校の部で最優秀作品に贈られる内閣総理大臣賞に輝きました。 はじめに山内小学校2年生播磨優斗さんのインタビューをお聞きください。この度は文部科学大臣賞受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
何の本を読んで感想文を書いたのか、本の内容も合わせて教えてください。
僕が選んだのは雪の一生という本です。この本は雪が生まれる前のことや溶けることなど雪の一生をたくさんの写真で紹介してくれている本です。
特に工夫したところや大変だったところを教えてください。
僕が書いた感想文は雪って面白いという題名です。風の影響で雪の形が変わったり、いろいろな結晶があることを伝えようと思って書きました。でも原稿用紙2枚は長くて、丁寧に書いたら手が痛くなりました。
頑張って書いたんですね。受賞したと聞いた時どんな気持ちでしたか？
僕がと驚きました。こんなすごい賞を取れるとは思わなかったので嬉しかったです。
2月7日、東京で表彰式があって、それに出席したそうですが、どうでしたか？
人がいっぱいいて緊張しました。賞状も大きくてびっくりしました。秋篠宮殿下と紀子さまに会えて嬉しかったです。
すごい貴重な経験してきたんですね。普段、どのように本を読んでいるんですか？
気に入った本をじっくり読んでいます。
気に入った本をじっくり読んでるんですね。はい、ありがとうございます。文部科学大臣賞を受賞した山内小学校2年播磨優斗さんのインタビューでした。優斗さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて内閣総理大臣賞に輝いた十文字中学校1年生高橋英介さんのインタビューです。この度はおめでとうございます。
ありがとうございます。
まずは英介さんが何の本を選んだのか、本の内容も合わせて教えてください。
窓道夫さんの言わずに折れないという集英社の B 文庫の本です。編集者の人が窓さんにインタビューをして、窓さんの考えや人柄、普段の生活、市への思いなどを窓さんの人ともにまとめた本です。
窓道夫さんの言わずに折れないですね。感想文を書くにあたって、特に工夫したところや大変だったところをお聞かせください。
工夫したところは、窓さんの考えで感動した部分を自分の体験や考えと比較して書いたところです。また書き出しのところなんですけど、自分が詩をどれだけ好きかを伝えるために、中原中也さんや萩原朔太郎さんの詩を引用してみたことです。大変だったところは、僕の感想文のタイトルは窓さんの詩について考えたことなんですが、ずっと考え続けたせいか、書きたいテーマがたくさんあって、どれも大事なことに思えてきて、どれをメインのテーマにしようか迷ったことです。また自分の言いたいことにぴったりと当てはまる表現や言葉を見つけることが大変でした。
受賞したと聞いた時はどんな気持ちでしたか？
学校の帰りの会の時に担任の先生がみんなの前で教えてくれたのですが、嬉しすぎて大声で叫んでしまいました。その後嬉しさが止まらず、仲のいい友達と抱き合って喜びました。今でも信じられない気持ちです。
2月7日には東京で表彰式があって、英介さんそちらに出られたってことだったんですが、どうでした？
表彰式では最前列の席だったので、立派に座っていなければならないと思い頑張りました。受賞パーティーの会場では、秋篠宮様と紀子様とお話しすることができました。秋篠宮様は、四角いものをただ四角と見るだけでなく、いろいろな見方をするということですねとおっしゃってくださり、紀子様は詩は書くんですかと聞いてくださいました。また僕の感想文の本である言わずに折れないの出版社の集英社の方にも会え、窓さんにインタビューをした編集者の方についても聞くことができ、本の内容がより鮮明になった感じでした。会場には課題図書の出版社の方もたくさん来ていたのですが、高校の課題図書の出版社の方が偶然十文字中学校の卒業生で、いろいろお話をしてくれました。また小学校の、高学年の課題図書のフレーベル館の方たちが僕の感想文についての感想をわざわざ伝えに来てくださって嬉しかったです。
ても貴重な体験をしてきたんですね。
はい、
この賞を受賞するほどなので本をきっとたくさん読んでると思うんですけれども、普段どのように本を読んでるのか教えてください。
作者の伝えたい思いは何なのかを考えながら読んでいます。また登場人物のセリフにも興味があるので注目して読んでいます。他にはなんでこんな面白い作品が書けるのかと思った時には、文章自体にどういう工夫が施されているのか考えてみることがあります。
普段からいろいろ考えながら本を読んでるんですね。
横手 BOE チャンネル、今回は第65回青少年読書感想文全国コンクールで入賞した2人のインタビューをお送りしました。作品の朗読は3月21日土曜日お昼頃から放送します。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。